聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書22章34節から40節です。新約聖書44ページになります。拝読します。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。では、愛の教えと題して、使徒久子教師より説教していただきます。
ただいま、マタイによる福音書22章34節から40節をご一緒にお聞きしました。34節、35節をもう一度読みします。ファリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。イエス、キリストがサドカイ派を言い込めた、その噂がファリサイ派の人々に広まっています。言い込められたという言葉は少し強い訳かもしれません。元は沈黙させるとか口をつぐませる、黙らせるという言葉です。サドカイ派が復活についてシエスを罠にはめようと質問したのですが、逆に主によってあなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしていると言われ、サドカイ派はそれ以上語ることができなくなったと直前の箇所にありました。ユダヤ教の中でファリサイ派はサドカイ派と対立していましたが、主イエスを受け入れないという点では一致しています。そして再び主を罠にはめようと試みて、今度はファリサイ派が一緒に集まったのだと言われます。イエスを試そうとしてという言葉は、罠にはめようとするという意味の言葉です。そして一緒に集まってどのように主を陥れようかと話し合い、一人の律法の専門家を主のもとに送りました。こうしてサドカイ派やファリサイ派の悪意というものはやがてシュエスを十字架にかけるところまで進んでいきます。その意味で今日の箇所は人間の罪の姿を描き出します。それと同時に主が大変大事なことを教えておられる、そういう箇所でもあります。ファリサイ派の人々はシュエスに質問しますが、それは真理を知りたいという純粋な願いから出た質問ではなくて、主を試すための質問でした。そのために彼らが選んだ質問は、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかというものです。どうしてこの質問をすることが主を試すことになるのでしょうか。よく知られていますように、ファリサイ派の人々は旧約聖書律法の教えのほかに613の戒めを教えていました。それは律法を分析して生み出されたもので、248の積極的な命令、こうしなさいという教えと365の禁止命令、こうしてはならないという教え、合計で613です。一方、対立するサドカイ派はこうした613もの教えはモーセの律法、旧約聖書には記されていないのだからと否定しています。 そういうたくさんの教えの中で、どの教えが最も重要か、どの掟が最も大事かという問いというのは、ファリサイ派にとって非常に大事な、また意味を持った問いでした。613もの教え、掟がある中で、どれが最も重要かと問われて、これだと主がお答えになれば、必然的にそれほど重要でないと判断された掟が生まれます。で、それをもとに、主イエスというものは、この掟を重要でないと言ったと非難することもできます。主イエスはこの罠をどう乗り越えていかれるのでしょうか。結論から言うと、主はこの時、掟、教えに優劣のランクをお付けになりませんでした。そうではなく、戒め全体、掟全体は愛にまとめられる。これは愛の教えだとおっしゃいます。37節、38節を読みします。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。新明記、旧約聖書新明記6章4節の言葉を引用なさって、これを第一の戒めとなさいました。新明記6章の4節以下を読みします。旧約聖書の291ページです。旧約聖書新明記6章の4節から、読みします。旧約聖書の291ページです。聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。またこう続きます。6節です。今日、私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも、道を歩くときも、寝ているときも、起きているときも、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。聞け、イスラエルよの聞けという言葉がシェマーという言葉なので、主が引用されたこの言葉はシェマーというふうに呼ばれていました。イスラエルの人々が特に大事にしていた教えです。それはここに、この教えを常に心に留めるよう語られているからです。毎日2回唱えるだけではなく、礼拝でも、道を歩くときも、寝ているときも起きているときも、語り、伝えるように、唱えるように。で、この言葉が書かれた紙を箱状のものに入れて、自分の手にも結び、額につけ、家の戸口の柱、門に書き記す。すべての力を持って、全生活を持って、全身全霊がこの教えに覆われるようにする。そういう生活が求められている言葉です。すべてをかけて、何にも勝って神を愛するように。これはファリサイ派にとって非常に大事な教えでしたから、主がそれを引用なさったことは、彼らにとっては納得させられることでした。主張は一致しています。主がここで語り終えられたなら、むしろファリサイ派は非難することができなくなったことでしょう。けれども、主はお続けになります。39節です。第2もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。もう一つ同じように重要な掟がある。それは隣人を自分のように愛することだ。そしてこの神を愛することと隣人を自分のように愛すること。これが2つにして1つであって、聖書全体を要約する。 ファリサイ派にとってこの言葉が衝撃でした。彼らは隣人を自分のように愛するという掟が神を愛することと同じように大切だとは考えていなかったからです。神を愛するという教えに並ぶ最も重要な教えであるとは思っていなかったわけです。で、こちらの隣人を自分のように愛するは旧約聖書レビ記の19章18節の引用です。まあ、改めてシュエスが立法の教えに精通しておられたことがわかります。レビ記19章18節には復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主であるとあります。隣人を自分のように愛しなさいと立法に記されている先の戒めとこの戒めはどちらも重要である。シエスはこうおっしゃって、神への愛と隣人への愛、それに優劣はない、またそれは一つであるということを示されました。で、考えてみますと、私たちは先ほども礼拝で実会を共に読みました。実会の形もまた前半は神への愛を、後半は隣人への愛を教えています。主の祈りも同じで、前半は神を称え、後半は隣人との関係を祈る形を持っています。で、それは聖書全体がこの神を愛することと隣人を自分のように愛することに要約されているからです。礼拝においてなぜ実会が共に読まれるのか、なぜ必ず主の祈りが祈られるのか、それは神がお与えくださった最も重要な教え、戒めをこの礼拝の中で表して、それに基づいてすべての御言葉が聞かれることを示すためです。私たちの礼拝はこの最も重要な戒めを表すように礼拝順序が定められています。ところで、新約聖書のヨハネの手紙1、4章には神は愛ですという有名な御言葉があります。ヨハネの手紙1、4章16節を読みします。新約聖書の446ページです。446ページ、新約聖書ヨハネの手紙1、4章の16節を読みします。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちを愛してくださっている、神の愛がその人にとどまっている、そう語られた後、20節でこう続きます。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟ですとあります。神を愛すること、隣人を愛することは切り離せないことだと語る御言葉です。そして私たちがこの最も大切な教えの通りに生きるために、救い主がこの地においでくださいました。今のヨハネの手紙1、4章の箇所のちょっと前ですが、9節のところには、神は一人子を世にお使わしになりました、ここに神の愛が私たちのうちに示されました、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました ここに愛がありますと続いています。神の愛がここにある。御子キリストの十字架の贖いの御業のうちに神の愛が表されている。御子の十字架の姿を通して私たちは神が私たちを愛してすべての罪を許し新しい人へと変えてくださったその愛を知らされています。救い主を通して神の愛を豊かに受けている私たち、その神に感謝して礼拝を捧げします。そして私たちは知らされています。神の愛を受けている私たちがどんなに大切にされているか、どれほど神に愛されているかということ。神の目にあなたは値高く尊く、神はあなたを愛していると預言者が語った通りです。時に惨めな自分と出会います。弱い自分を知ります。自分を捨てないといけないと言われることもありますけれども、この私を自分で自分を大事にすることができないような私をまず神が愛してくださいました。神に愛されている自分を知るとき、自分を愛するように導かれます。神に愛されている自分を発見するとき、隣人を愛するように促されます。ある人が隣人を愛するということは、具体的にあなたのすぐ近く隣にいる人を愛することだと語っていますけれども、私たちはこの最も重要な戒め、教えが私たちの現実の生活とかけ離れているということを知っています。神を愛することを遅く、隣人への思いやりに欠け、自分を受け入れることが苦手な私たちです。しかし、その私たちのことをすべて知っていてくださり、このような惨めなあり方から救い出すために、神は御子をお送りくださり、十字架への道を歩ませてくださいました。私たちのすべての弱さ、欠け、惨めさは十字架の上に、主イエスと共に滅ぼされ、新しい命が備えられています。復活の主が私たちに、あなたも復活の命を生かされていると招いてくださっています。主イエス・キリストによれば、私たちは神の愛を受け入れ、神を愛し、自分を愛し、隣人を愛する、そのようなものとされています。それが聖書に基づいた生き方であり、御言葉を土台とした在り方です。で、この心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛しなさいという、この尽くしという言葉は全部の、一切のという言葉です。心の全部を持って、精神の全部を持って、思いのすべてをかけて神を、あなたの神を愛しなさいと言われます。心の限りを尽くして神を礼拝し続けたいと願います。また同時に、あなたの隣人を、あなたに愛されている隣人を、あなたのように愛しなさいという教えに従って、日々の生活を歩みたいと願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。11月を迎えました。このようにして第一の主の日に礼拝を捧げして始めることができ感謝申し上げます。最も大切なことを今朝また新たに聞きました。すべてをかけて神ご自身を礼拝することができますように、またその神に愛されている私たちが与えられています隣人を愛することができますよう、どうぞ導きください。すべての愛の根拠である主イエスキリストが共にいてくださいますように、教会から離れている方を導き、また礼拝においでになれない方たちに特別に御言葉を届けくださいますようお願いいたします。今朝もまた遠くで近くで悲しんでいる人、傷ついている人がいます。どうぞ神様、 平和を実現する一人として私たちを用いてくださいますようお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。賛美いたしましょう。差し支えない方はご起立ください。賛美歌352番です。